娘シオンよ、喜び叫べ。イスラエルよ、歓呼の声を上げよ。娘エルサレムよ、心の底から喜び踊れ。対抗節第三主日を迎えた今日の旧約聖書ゼファニア書の第一聖であります。今度の日曜日に一足早くクリスマスをお祝いしようとしている私たちにとって、この御言葉はハレルヤと声を上げて一緒に叫びたくならせます。先ほど聞いたこの旧約聖書のゼファニア書の言葉を、今度は別の訳からその部分を聞いてみたいと思います。いつも読んでいるのは新共同訳聖書ですが、一番最近、出版されたのが聖書協会共同訳という聖書ですが、そこから今の部分をもう一度読んでみたいと思います。シオンよ、恐れるな。力を落としてはならない。あなたの神である主はあなたのただ中におられ、救いをもたらす勇者である。主は喜びをもってあなたを祝い、愛をもってあなたを新たにし、喜びの歌をもってあなたに歓喜の声を上げる。同じ箇所ですが、随分とイメージが違っているのではないでしょうか。最初読んだ新共同訳では、神様がですね、私たちに向かって、イスラエルの民に向かって力を持って、大いなる権威で民衆に語りかけています。何度も先ほどのこの朗読でお聞きになったと思いますが、神様の予言の言葉がイスラエルの民に向かって、お前たち、お前たちで繰り返し語られていたのを、まだ耳に残っているかも分かりませんが、それに対して聖書協会共同訳ではですね、あなたと呼びかけております。ですから、このお前たちと神様がこう力を持って臨む言い方ではなくて、あなたと呼びかけているので、随分と印象が異なってくるんではないかなと思いますが、これはまあ日本語訳ならではの味わいの違いでありますが、旧約の神様に対する印象がこれだけで、お前たちと呼びかけるのか、あなたたちと呼びかけるのか、これだけで大きく違ってまいります。新共同訳では、力を振るって迫り来る神、一方この聖書協会共同訳では、お前と呼びかけるのではなく、あなたたちと呼びかけて神様を表現しているのです。こうした歓喜の声、喜びの声が聞こえてくる一方で、今日の福音書アドベントの御言葉は私たちに警告を鳴らしております。今日の福音書もやはりそうでありました。先週に引き続きまして、今日も洗礼者ヨハネが登場します。ヨハネが荒れ野で響き渡る鋭い声を私たちに届けております。マムシの子らよ、 差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。ユダヤ人にとってアブラハムという存在、私たちの父はアブラハムなんだ、これはユダヤ人たちのプライドであります。自負です。俺たちは神に選ばれている民なんだ、こういう彼らのおごりをヨハネは先ほどの言葉で打ち砕くのです。もう今はあぐらをかいてのほほんとしている時代ではない、新しい時代がやってきた、こういうメッセージがこのヨハネの叫びの背後から届いてまいります。新しい時代の到来をイエス様はこう表現しました。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。これはマルコ福音書の冒頭に第一章に書いてあるイエス様の御言葉です。洗礼者ヨハネもイエス様もお二人とも悔い改めなさいという呼びかけをしたのであります。新しい時代、もう我々の父はアブラハムだなんて言ってる場合じゃない、そんなプライドはもう役に立たないんだ、時は満ちたんだ、新しい時代が来る、神の国が目の前にやってきている、だからこそ今私たちは悔い改めようじゃない、ではないか、こういうメッセージを今日私たちはヨハネの言葉から受け取るのであります。悔い改めにふさわしい実を結べ、実を結べというふうにヨハネは言っておりますが、これを聞いたユダヤ人たちは戸惑いました。当然の質問をするわけです。じゃあどうすればよいでしょう。このヨハネの叫び声は今日私たちに届いているでしょうか。私たちもまた戸惑いながらきっと彼らと同じ質問をするんじゃないでしょうか。ではどうすればよいのでしょうか。洗礼者ヨハネが悔い改めを呼びかけた時、イエス様もまた時は満ちた、神の国は近づいたと声を上げたのです。アドベントの季節に入った今、イエス様のこの声がヨハネの口を通して私たちに届いております。イエス・キリストの誕生、救い主のご降誕、御子イエスの生まれを知らせるというアドベント、時が満ちて神の国が近づいてますよ、このように私たちに告げ知らせているのです。ヨハネがヨルダン川で洗礼を授けていたこの時代にはですね、もうすでに人々は間もなくメシアがやってくるというふうな期待感がありました。メシアを待ち望んでいたのです。それが今日の福音書からも見えてまいりますが、でそうした中で民衆はですね、ひょっとしたらこの男が、洗礼を授けているヨハネがメシアなのではないか、こういう噂が広がっていったのでありました。間もなくメシアがやってくる、アブラハムの子、すなわちユダヤ人のことですが、ヨハネは彼らをマムシの子なんていうふうに表現しましたが、彼らにとってのこれはアドベントであります。救い主を待ち望んでいる、 彼らにとってのアドベントがこの時でした。救い主がおいでになるという期待感がユダヤ人たちにも膨らんでいたのであります。けれどもヨハネはそうした彼らの期待に反してこう言いました。私はメシアではない。私はあなたたちに水で洗礼を授けるだけだが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。洗礼者ヨハネもまた救い主を待ち望んでいた一人でした。民衆と共にメシアを待ちながら、彼は彼がなすべき与えられた仕事をこなしていたのであります。ヨハネの仕事、それは救い主イエスがやってくるための準備をすることであります。そのための悔い改めの洗礼、これを授けることがヨハネのお仕事でした。ヨハネの洗礼は救い主イエス様をお迎えすべく道を整えること、まっすぐにすること、アドベントへの備えであります。今日の2番目の朗読箇所はフィリピの信徒への手紙でしたけれど、このフィリピの教会というのはパウロが建てた教会です。やがてフィリピから遠く離れたところから手紙を書き送ってフィリピの教会の人たちを励ましています。このフィリピの人たちもまた救い主がやってくるのを待ち望んでおりました。フィリピの教会に手紙を書き送ったこの時代と時期というのは、イエス様が復活してからおよそ数十年は経過していた1世紀の後半でございます。パウロは手紙を書いて呼びかけたのは3つのことがあります。3つの呼びかけがここから聞こえてきます。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。この三つです。広い心を持ちなさい、思い煩わないようにしなさい、神様に感謝と祈りを捧げなさい。洗礼者ヨハネが訴えた悔い改めとはちょっと違ってますが、こういうふうに人と接しなさい、こういうふうに暮らしてください、こういうメッセージですね。キリスト者としてこのように生きなさいというメッセージです。なぜパウロは改まってこういうメッセージをフィリピの人たちに書き送ったのでしょうか。それはアドベントが近いからです。キリストの日が近い、その日がもうすぐやってくるとパウロもフィリピの人たちも思っていたからです。こういうふうに書いてます。パウロは主はすぐ近くにおられます。時代こそ違いますけれど、フィリピの教会でもこの時アドベントでした。ですからパウロはフィリピの教会の人たちがアドベントに備えるようにという呼びかけの言葉をかけているのであります。キリストの日に備えて心を整えましょう、思い煩うのをやめましょう、広い心で人と接してください、どんなことでも神様に正直に打ち明けましょう、こういうアドバイスを送ったのであります。復活のイエス・キリストが再びやってくる日を待ち望む心の備えであります。私たちの場合はフィリピの教会の人たちのように 差し迫った切迫感でキリストの再臨を待ち望むという意識は薄いです。ただし世界を見渡すと、今の時代も世界各地で戦争が起こり、自然破壊が進み、気候変動が起こり、いつ大きな地震があってもおかしくないという日々でありますから、不安いっぱいの時代を生きているという点では、フィリピの教会の時代も私たちも変わらないのではないでしょうか。パウロがフィリピの教会に書き送った言葉、これは私たちにとってもとっても大切な心構えであることに変わりはないのです。ですからこの御言葉を改めてかみしめてい、きたいと思うのであります。誰に対しても広い心で接してください。思い煩わないように、感謝を込めて神様に祈りましょう。これらどのおすすめも平安、落ち着き、冷静な心の広がりを求めています。キリストの再臨が近いからといって決してうろたえないこと、慌てないこと、虚心坦懐に生きること、パウロの諭しはそのまま今を生きる私たちにとっても意味ある重要な御言葉です。パウロがフィリピの教会に書き送ったもう一つのメッセージがありました。キリストが間もなくやってくる、その時が終末となるかもしれない、そうした緊張感の中でパウロが語ったもう一つのメッセージ、それはこれです。主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。まずパウロはこれを伝えています。終末を意識して不安と怯えがそこはかとなく漂う空気感の中、実際にどれほど喜びを実感できたのか、味わうことができたのか、それは分かりませんけれども、そうした中にあってもイエス様につながっている喜び、それがあるのだということを決して忘れないようにとパウロは呼びかけているのであります。重ねて言います、喜びなさい。力を込めて言っています。キリストとつながる喜び、これは嬉しいことがあって心軽やかにスキップしたくなるような喜びではないです。むしろ穏やかな喜び、イエス様の愛によって守られている喜び、救いを確信できるというしみじみとした喜び、こう表現をしたいと思います。この喜びは来週イエス・キリストのご降誕をお祝いする私たちの心構えとして一番ぴったり当てはまります。私たちも今日、洗礼者ヨハネとパウロの言葉によって主の道を整えて、来週のイエス・キリストのお誕生を心からお祝いし、クリスマスの喜びを共にしてまいりたいと思います。お祈りいたします。愛する主よ、あなたの御子、私たちの救い主イエス・キリストのご降誕を待ち望む私たちに、御言葉を通して心の備えを起こしてくださり感謝をいたします。どうぞうろたえることなく、平安と冷静な心を持って喜びをかみしめながらこの時を 迎えて備えができますように、今週1週間もどうぞ私たちの生活と共にいてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。